それでは本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書、マタイの福音書の24章21節から44節、マタイの福音書の24章21節から44節まで、新約聖書の50ページになります。ではお読みいたします。マタイの福音書24章21節から44節まで。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時、空キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても、信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日、その時がいつであるかは、誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水の前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、泥棒が夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。本日はこのところから、キリストは再び来られると題して武田兄弟が説教を取り次ぎます。
皆さんおはようございます。では、はじめに一言お祈りします。私たちの天におられる 父なる神様、その聖なるお名前を褒めたたえ賛美をいたします。主を恐れる者たちよ、主を褒めたたえよと御言葉にありました。週の初めの日、この主の日に私たちは主なる神を恐れて御前に礼拝を捧げいたします。すべての栄光誉れ力はただ主なる神様だけのものです。この世界には神々と呼ばれる木や石で作られたそのような偶像が数限りなくありますけれども、それらは神などではなくただの気合しにすぎません。またそれらに頼る信頼するものも虚しいものです。どうぞこの礼拝の中でただ主なる神様の栄光が表され、私たちがその御前にひれ伏すことができるようお願いいたします。また盛岡の教会の礼拝を感謝をいたします。この礼拝の中に加えていただいた計り知れない主の恵みに感謝いたします。本日近藤牧師は北英キリスト教会での伝道礼拝のその講壇に立っておられます。その語られる御言葉を祝し、そしてどうぞイエスは主ですと告白して救いを受ける魂を起こしてくださるようお願いいたします。キャサリン宣教師は横浜でのご奉仕となりますが、その証や賛美の奉仕を豊かに祝福してください。お願いいたします。語られる主の御言葉をどうぞ聖霊様が私たち一人一人に明らかに教え示してくださるようお願いをいたします。お皿子たちの心の内にもどうぞ主を覚え主を恐れる思いをお与えください。弱さを覚え、また病に伏せっている兄弟姉妹、またあるいは反対を受けて、悩んでいる兄弟姉妹をも覚えさせられますが、どうぞ今この時一人一人を強めてください。はじめに主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんご存知の通りに、聖書の中には世界の終わりについて書かれたその教えが聖書の中には多く出てきますね。それらの聖書が教えている世の終わりについての教えには切迫感、緊迫感があります。そして聖書はそれらの世の終わりについての教えにしっかりと心を止めるように教えています。例えば黙示録の一章の3節を開くと、こういう御言葉が書かれてあります。今朝は多くの聖書の箇所を開くと思いますが、黙示録の一章3節では、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。とあります。皆さん、世の終わりについて学ぶ意義はどこにあるのでしょうか。なぜ終末について知る必要があるのでしょうか。まず言えることはですね、聖書のこの終末論、世の終わりの教えの中心テーマはキリストの再臨です。再び来られるキリストと相まみえるその時こそ、すべてのキリスト者にとってこの地上の信仰生活の目標ゴールです。そのキリストの再臨という目標ゴールをしっかりと見据えること、いつ キリストが来られても喜びを持って迎えることができる。それができるように信仰の目を覚まして、常日頃から主の業に励み、霊的怠惰や罪の誘惑に陥らないように、しっかりと目を覚まして祈っていなければなりません。だから大事です。さらに、開きませんが、このような御言葉があります。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。この御言葉に勧められている通り、平安を持ってキリストの前に出られることができるように準備していなければならないですね。また終末論を学ぶという時にですね、特に迫害下にある教会やクリスチャンたち、世界には今でもそういう教会がたくさんありますね。共産主義の国や、またイスラム教のその強い国々の中で迫害を受けているクリスチャンたちがいます。彼らにとって特にキリストの再臨の教え、終末の教えは力強い希望となるはずです。キリストが再び来られるときに、今味わっているその苦しみが、やがては勝利と祝福のうちに必ず報いられるという希望の力を、迫害下にあるクリスチャンたちに与えると思います。さらに、世の終わりについて学ぶ意義は、この聖書の終末論は、この世界の終末だけではなくて、私たち人間の死後の行き先、永遠の運命についても取り扱う学びであります。信じている者にとっても、信じていない者にとっても、死後の永遠をどこで過ごすか、その、厳粛な教えを聖書は語っています。ですから、この終末の教えは大事です。ここにいるすべての人が、キリストへの信仰を表して、やがては天の御国で永遠の命を受け継ぐことができるように、説教者は願いとに希望しますが、個人の終末を取り扱う大事な教えです。さらに、終末論というのはですね、キリスト教の異端のグループにとっても、それぞれの独自性を打ち出して、その教えを理論、体系化している分野でもあるんですね。この世界にはたくさんのキリスト教の異端、偽キリストがあります。で、彼らに惑わされないためにも、この聖書の終末の教えをしっかりと学んでおくことは大事だと思います。で、さて、キリストが世の終わりに再び来られる。これは聖書の中心的な教えです。私は17歳の時にイエス様を信じました。都南の教会で信じました。で、そこでイエス様の十字架と、そして復活の教えを聞きました。復活したということはなかなか信じることできませんでしたが、導きをいただいて三日目に蘇られたことを信じることができました。そしてですね、教会に行き続ける中で知ったことはですね、キリストが世界の終わりに再び来る、これは知らなかったんですね。 でも教会で宣教師の先生からその教えを聞いて非常に驚いたという記憶があります。キリストが再び来る、これを知って聖書は本物だと私はですね思いました。この聖書こそ私がこう従っていかなければならないものだと思ったんですね。中心的な教えですけれども、例えば福音書の中でもイエス様は何度も再び来ることを教えていますし、またキリストが天に上げられた時も二人の御使いが弟子たちにこう言ってますね。ガリレアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと使徒の働きの一章11節に出てきます。また使徒の手紙の中にも再臨の教えは随所に出てきます。そして何といっても世の終わりについての予言である黙示録の中に再臨の教えが何度か出てきますね。その中でキリストの最後の言葉はこれでした。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アメン。主イエスよ、来てください。黙示録の22章の20節。この御言葉で黙示録、聖書は閉じられるわけですが、皆さん、主よ、来てください。これを意味するアラム語の言葉はご存知ですか？マラナタですね。第一コリントの16章22節に出てくる言葉ですが、初代教会のクリスチャンたちはマラナタという挨拶の言葉を普段交わしていました。道で会った時、別れる時、マラナタ、マラナタと挨拶していたんですね。そうすることによって彼らは再臨信仰をいつでも思い起こし、互いの信仰を励まし合ったのです。今朝はこのマタイの福音書の24章の中から、キリストが再び来られるということを4つの角度から語っていきます。私たちも初代のクリスチャンたちのように、マラナタと挨拶を交わして、今日、それぞれの家路に着きたいと思いますが、いかがでしょう。第一に、キリストはひどい苦難の後に来られる。第二には、キリストは目に見える形で栄光のうちに来られる。第三には、キリストは御言葉の約束を実現するために再び来られる。そして今日最後には、キリストは思いがけない時に再び来られる。この4つの角度から話していきますが、どうぞ皆さん24章のところをですね見ながら、第一にはキリストはひどい苦難の後に再び来られるということです。21節から28節まで、キリストは終わりの時代に、21節を読むと、その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと予告されました。ひどい苦難、口語訳聖書では大きな患難と訳されていました。天地創造の時から世の終わりまでかつてなかったし、もう二度と起こらないほどの苦難の中を人類は通らされます。その日数や期間が神によって定められていますけれども、もしその期間が短くされなかったならば、全人類が滅びてしまう、それほどのひどい苦難の時代に なるというんです。選ばれた者、ユダヤ人の信者たちが救われて残るために、その期間は神様によって短くされています。で、その時の特徴としてわかるのは、偽キリストや偽預言者たちが現れるということです。23節で、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。そういう噂や知らせが耳に入っても、決して信じてはいけないとイエス様は言われます。で、彼らは大きな印や不思議なことをして、信じ込ませようとします。でも絶対に信じてはいけないというんです。で、使徒パウロも第二テサロニケ2章の9節で同じ教えを語っていますね。こう書いてます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。印や不思議を行う、そういう偽キリスト、預言者たちが現れるというわけです。で、26節には、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。荒野というのは、皆さんご存知の通り、預言者エリアとかバプテスマのヨハネが活動された場所で、預言者のイメージのある場所ですね。で、部屋というのは直訳すると奥まった部屋という意味があるんです。何かこう普通の人が入ることのできない、そういう密偽宗教というか神秘宗教のこうイメージで人々を騙そうとする、でも信じてはいけないっていうんです。皆さんは聞いたことがあるでしょうか。今現在世界には、私はキリストだ、私は再臨のキリストだと豪語してはばからない人たちが今もたくさんいます。韓国でも、何十人というということを聞いたことがありますね。でも信じてはいけないいます。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。イエス様は誰の目にも明らかな形で、稲妻が光るように、もう瞭然と分かるように来られるって言うんです。また28節の御言葉、皆さんちょっと解釈の難しい御言葉ですね。イエス様は何をおっしゃりたいんでしょうか。死体のあるところにはハゲタカが集まります。いくつかの解釈があるようですが、一つは多くの人が実際に惑わされて偽キリストのもとに集まる、けれどもハゲタカが集まるのが所詮は死体であるごとくに、そういう偽キリストは死体に過ぎないんだと、これが一つの解釈で、他方ではどこからともなくハゲタカが大きな翼を広げて大空を飛んできて、で死体を見つけるとそこをめがけて舞い降りる、それはもう誰の目にも見える光景です。そのようにキリストは来る、イエス様はそうおっしゃりたかったんじゃないかと、それも一つの解釈なんですね。このひどい苦難の時代には偽キリストたちが現れる。それ以外にも聖書の他の箇所、黙示録などを参照にすると、どんな時代かいくつか分かってきます。さまざまの災害、戦争、病気が 世界的規模で起こります。かつてなかったほどの地震が起こるという御言葉もありますね。また世界を支配する反キリスト、この反キリストが現れて世界を支配する、支配するだけではなくて自分自身への礼拝を強要する時代にもなります。その礼拝を拒むならば大迫害が加えられます。そしておびただしい数の生徒たちが実際殉教の死を遂げるようです。また黙示録の12章を読むと、サタンや悪霊たちが天から地上に投げ落とされて、サタンが地上で活動する時代になると書いてあります。非常に恐ろしい時代に人類は突入するんですね。この時代は神の激しい怒り、裁きが下される時代でもあります。そしてこの神の裁きはキリストが再び来られる時に極まります。キリストはイエス様の福音に従わない人々に報復するという御言葉がテサロニケ第2に出てきますね。このようにキリストは、もしその期間が短くされなければ全人類が滅びる、それほどの苦しみの時代の後に再び来られると聖書は告げています。で、今日第2位はキリストは目に見える形で栄光のうちに再び来られるということです。29節から33節までですね。このひどい患難の時代に、その直後に起こる宇宙的なその大変動が29節に語られています。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。これは私たちの想像をもう超える出来事です。太陽が暗くなる、まあ実際にイエス様が十字架におかかりになった時に太陽は暗くなりましたね。また天の万象とここで訳されてますね。旧約聖書では天体と訳されてます。でも直訳するとギリシャ語で力を意味するデュナミスって言葉が使われてるんですね。天のデュナミス、デュナミスというのはダイナマイトという言葉の語源です。天の力が揺り動かされる、さてどういうことでしょうか。あらゆるその星を、その軌道を支配するそういう力、あるいは星と星との間をの間に保たれているその引力のバランスとか、そういうものがこう揺り動かされて崩れるっていうかでしょうか。私もちょっとそこまでは分かりませんが、大変動が起こるわけですね。で、その時に30節、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。皆さん、この世の終わりについての教えの中でイエス・キリストが人の子という称号で出てくるのに気づきましたか。人の子と出てきますね。なぜそういう称号でキリストがご自身を語られたのでしょうか。実はダニエル書の7章にその背景があると言われています。ダニエルの7章ではダニエルが見た夢と幻、その中に4つの獣が登場してくるんですね。4つの獣、その獣というのは、まあ、神様に逆らって世界を支配する4つの国、バビロニア、メドペルシャ、ギリシャ、そしてローマのことなんですね。でも それらの獣とは全く正反対に、人の姿をおとりになった人の子のような方が天の雲に乗って来られという言葉がダニエル書の中に出てくるんですね。獣とは正反対に、人の子のような方が雲に乗って来られて、この方に永遠の主権と光栄と国が与えられるということが予言されています。人の子というのは、ユダヤ人たちはこのメシアの称号だというふうに彼らは常日頃聖書を読んでいました。ですから私たち日本人はピンときませんが、ユダヤ人たちにとってキリストがご自身を人の子と言われたときに、ご自分はメシアであるのだとキリストは宣言しているわけです。で、イエス様ご自身もご自身が天から再び来られる、これを何度か語られました。特にイエス様が十字架におかかりになる前、ユダヤ人のその議会での裁判を受けたときに、こうイエス様は宣言されました。マルコの福音書の14章の61と62節です。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。この言葉を聞いてユダヤ人たちは怒り狂いました。神への冒涜だと言って、イエス様をピラトに引き渡したわけです。そしてイエス様は十字架につけられたんですね。ユダヤ人たちから完全に拒まれたわけです。この30節の御言葉の中で、地上のあらゆる種族はキリストの再臨を目の当たりにして悲しみます。悲しむと訳された言葉は、これは直訳は打つなんですね。叩くなんですよ。ユダヤ人たちは悲しみがあるときに胸を叩きましたね。胸を打ち叩いた。キリストの再臨を見て人々は胸をこう叩いて悲しむのだというんです。キリストを信じていなかったということを後悔して悔やむわけです。悲しみ、そして恐怖におののくわけです。特に注目すべきことが、一箇所開きますが、黙示録の1章の7節をここでですね、開きたいと思います。黙示録1章の7節。聖書の終わりの方で476ページですね。黙示録1章7節。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。あらゆる人が悲しむのですけれども、特にこの御言葉によると、彼を突き刺した者たちが彼を見るって言うんです。イエス様を突き刺したってのはどういうことですか？誰のことですか？イエス様を拒んで十字架に突き刺した人たち。ユダヤ人ですね。イエス様が天の雲に乗って来られる。その両手両足には釘の跡があるんですね。突き刺した跡がある。それを見たときにユダヤ人たちは衝撃を受けるわけです。現在もユダヤ人たちはメシアが来るのを待っています。でもそのとき、あのナザレのイエスこそが自分たちが信じなければならなかったメシアだ その時に気づいて、嘆き悲しむんです。激しく悲しむんですね。なんということをしてしまったのだ、と。で、ゼカリア書の12章10節の御言葉、まあこれ開きませんが、旧約のゼカリア書12章の10節の御言葉を読むとですね、ユダヤ人たちの悲しみの様子が、まあ、予言されてますけれども、独り子を失って嘆くように彼らは嘆くんですね。親にとってたった一人の子供が、まあ、亡くなるっていうのは大変な悲しみです。その悲しみのようにユダヤ人たちはそのイエス様を見て激しく嘆くんです。でユダヤ人たちはその時徹底的に悔い改めるんですね。悔い改めてイエス様を、ナザレのイエス様を自分たちの救い主だと信じて、ユダヤ人の回復がその時実現するわけです。イエス様はこのマタイの24章に戻りますけれども、再び来られた時に御使いたちを使わしますと書いてますね。31節で、すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。おそらく、まあ、大患難の時代に、信仰を持った人々もいるんだと思います。それらの人々を世界中から集めると書いてます。でイエス様は再び来られる時にどこに来るんでしょうか。聖書にはやっぱりそれも書いてますね。ゼカリア書に書いてますが、エルサレムの東にあるオリーブ山です。そこにイエス様は来られると書いてます。イチジクの木によって例えを学びなさいとイエス様は言いますが、前兆を見極めて再臨が近いことを悟るべきです。今日第3に、キリストは御言葉の約束を実現するために再び来られるということです。34節と35節です。特に35節を皆さんご覧ください。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。原文ではここに強調否定形が使われています。否定の強調形、つまり私の言葉は決して絶対に滅びない、イエス様は言われました。たとえ天地が滅びてもイエス様の言葉は滅びません。間違いません。すべてが実現されます。第二ペテロの三章に、ちょっと飛びますけれども、第二ペテロの三章に、終わりの時代に、神を欺ける者たちの言葉が予言され、引用されています。信仰な人々がこう言うっていうんですね、終わりの時代に。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。再び来るとイエス・キリストは言ったのではないのか。なのに来ないじゃないか。約束は一体どうなったんだと、欺ける人々がこう言うって言うんです。しかし、聖書は言います。約束を遅らせているのではないんだと。ペテロは言うんですね。あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。憐れみの神様は、その再臨の裁きの時を、まあ、必ず実現するけれども、一人でも救われることを願っているのだ。だから今、忍耐を持って待っておられるのだと言うんです。でも、約束の御言葉は、その日が来れば実現します。 そして今日第4に、最後にですね、キリストは思いがけない時に再び来られるということです。36節から44節まで、36節にこう書いてあります。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。再臨の時は父なる神様は知っておられます。もちろんそうです。でもここに御使いも知らないんだけれども子も知らないと書いてます。これは意外ですね。イエス様も知らないって言うんです。これはイエス様が、全知全能ではないということではないんですね。そういうことではない。イエス様は全てを父なる神様にお任せしておられるので、再臨の時についても父なる神様にお任せし委ねておられる。だから知ろうとはなされないということだと思います。しかしキリスト教の異端、たくさんの偽のグループがよく言いますね。何年、何月何日の何時にキリストが再び来る。時々そういう発表を彼らはします。そして自分たちの組織に人々を誘い、家庭や仕事や学業を放棄させて、特定の場所に集まって、そしてキリストの再臨を待ち望むわけですね。で、その彼らが予言したその日時が来ても何も起こらない。人々は怒ったり悲しんだり、時には計算間違えたとか言ってですね、言いますけれども、結局散っていく。それの繰り返しです。歴史はそれの繰り返しでした。私たちは決して惑わされては人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからですと言います。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり食べたり、めとったり嫁いだりしていました。人々は飲み食いやお祝い、宴会に浮かれ騒いでいました。ここには決して礼拝していたとか祈っていたって言葉がないんですね。人々は好き勝手なことをしていた。そこに洪水が不意打ちしたわけです。再臨も同じような形で起こります。また、40節と41節。その時、畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。単純な御言葉ですが、何をイエス様は言っておられるのでしょうか。イエス様の来臨は、たとえ同じ場所で同じ仕事、同一の行為をしている人々であっても、その一人一人に別々に来臨は訪れるということをイエス様は言っておられるんですね。一人一人の運命を、たとえ同じところにいても分ける。ある人は移され、ある人は残される。その違いは何によって生じるのでしょうか。その違いは何によって生じるのでしょうか。使徒パウロがテトスへの手紙の2章で、その違いを私たちに教えていると思います。テトス2章の11節から13節、少し長いですが引用します。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと 教え悟したからですと。パウロはそう教え悟したって言うんですね。この時代にあって経験に、慎み深く正しく経験に生活する、イエス様を信じて、そして信じたものとして召された、信じたもの、召されたものにふさわしく生活しなさい。それが違いなんです。もう一度、マタイの24章に戻ります。最後の教えで、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、泥棒が夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だから、あなた方も用心していなさい。なぜなら、人の子は思いがけない時に来るのですから。目を覚ましていなさい。知っておきなさい。用心していなさい。三つの命令形が出てきますね。命令の言葉が出てきます。絶えず、常に油断せずに、目を覚ましていなさい。で、イエス様の語られた黙示録の御言葉にこういう御言葉があります。見よ、私は盗人のように来る。本当にこれは、切迫感がありますね。緊張感があります。盗人のように来る。いつ来るかわからないけれども来る。だから私たちは、眠りこけてはいけないって言うんです。で、24章からこのように語ってきましたが、皆さん、私たちは日常生活の中で、この愛するイエス様の再臨の教えを忘れてしまうということはないと思うんですね。でも、ふと見失いかけるということはないでしょうか。イエス様を信じて、この信仰の旅路のスタートを切りました。で、スタートはしたんだけれども、目的地であるキリストの再臨という、その目的地をこう見失うとどうなるでしょうか。右にそれて、左にそれて、挙句の果てにはこうとんでもないところに行ってしまうことになるのではないでしょうか。ですから、イエス様の再臨を待ち望むということは、私たちの信仰生活を、健全なこう道徳的な緊張感でこう満たす教えでもあります。そして私たちに顔と顔とを合わせてキリストにお会いしたいという、そういう願いを与えますけれども、それは私たちにより深くイエス様を愛する思いを与えるでしょう。皆さんの中で今来られては困るっていう人はいますか？実際、ね、いつもらざる気持ちであるかもしれませんね。でも私たちが私の代わりに死んでくださったイエス様を愛するならば、早くイエス様にお会いしたい、顔と顔と合わせて会いたい、会った時にイエス様に何とお声をかけようか、イエス様は私に何と声を言葉をかけてくれるだろうか、そう想像することはないでしょうか。だからイエス様のためにイエス様を愛してイエス様に仕えたいと思うわけですね。また黙示録には世の終わりのそういう予言がたくさん出てきますけれども、同時に黙示録にはたくさんの賛美が出てくるんですね。そうですね。黙示録には賛美の言葉がたくさん出てきます。イエス様が来られるとき、そして天の御国に私たちが入れられたとき、全時代、全世界の聖徒が、数限りないクリスチャンたちがキリストの周りに集まって、キリストを賛美して、賛美の声をこう上げるわけです。賛美の極地なんですね。 再臨について思い巡らすときに、私たちは私たちの賛美も御霊と命と勝利にあふれるものとなるのではないでしょうか。賛美をより多く捧げるものに変えられるんじゃないでしょうか。今日ここでですね、私はキリストの再臨信仰に生きた人、再臨信仰に生き抜いた人を一人紹介したいと思います。最後にその人の名前はデニス・フォスターという宣教師です。フォスター先生、フォスター先生はアメリカのフィラデルフィアの出身です。音楽の賜物があり、実際音楽の学校に入って専門の教育を受けられたそうです。で、教会でも教会音楽の奉仕を捧げられた先生は、戦争が終わって数年後、従軍牧師、チャプレンとして日本にやってきました。横須賀で働きをなされて、そして契約が終わり除隊しました。フォスター先生はどこに行ったでしょうか。その後山形県に行ったんですね。山形の尾花沢っていうところです。皆さんご存知ですか。尾花沢、スイカの名産地ですね。尾花沢、宣教の本当にほとんどなされていない田舎です。そこにやってきました。そして尾花沢でイエス・キリストの福音を述べ伝え、そして1989年、57歳で、若いですね、天に召されていきました。フォスター先生は尾花沢で地道に福音を伝える、その中でですね、実は小さい足踏みオルガン、これよりももっと小さかったそうですね。僕はこの話を若い先生から聞きました。若い先生は盛岡の牧師をされる前は新庄で牧会されてましたね。新庄と尾花沢っていうのは隣なんです。で、交わりがあったそうですね。若い先生によると、小さい足踏みオルガンでフォスター先生はですね、伝道する傍ら一つの曲を作曲したんです。それはオラトリオ、セカンドカミングオブジーザスクライストという曲なんですね。キリストの再臨というオラトリオを作曲したんです。オラトリオっていうのは簡単に言うと、聖書の御言葉に曲をつけたといえばわかるでしょうか。例えばバッハで言うとクリスマスオラトリオあるんですね。で、一番有名なのはヘンデルのオラトリオメサイア、またハイドンはオラトリオ天地創造と作曲してます。またメンデルスゾーンはオラトリオエリア、あるいはオラトリオパウロと作曲してます。フォスター先生はオラトリオキリストの再臨作曲なされたんですね。で、結構ちゃんと楽譜は製本されてるんです。分厚いんですよ。私今日若い先生、小釜に行って若い先生からその楽譜をですね、借りてきて皆さんに見せようかなと思ったんですけれど、貴重な楽譜です。もし傷つけたり汚したらば、ちょっとこれはもう責任取れないのであえて借りてきませんでしたが、フォスター先生は手書きできれいに楽譜を書いてですね、製本して、そして若い先生の助言で著作権も取ったんです。今あるんで、ちゃんと元にあるんですね。フォスター先生はオルガンもできるし、ピアノもできる、チェロもやったそうです。で、何よりも声がすごいんですね。聞いたことないですけど、僕は進学校の 仙台の神学校でマクダリレ先生や渋谷先生があるとき、このフォスター先生のことなんか噂で言ってたのをちょっと覚えてるし、渡辺先生、北上教会におられた渡辺先生が結婚式をされたときに、フォスター先生が来られて特別賛美をしたそうなんですね。すごい声だって言うんです。賛美の人なんですね。その賛美の先生が作ったキリストの再臨、どんな曲なんだろうか気になってました。で、今から実は10年近く前に、私前いた富山県の高岡の教会でですね、ある時教会のピアノを新しくしようっていう決議を教会会議でしたんですね。それまでは白いグランドピアノだったんですね。綺麗なんだけれども、タッチが重くてかなり弾きにくいんですね。で、奏楽する人たちも大変だっていうので決議して新しくする決めました。で、その当時教会にいた教会音楽主事の姉妹と渡辺先生と、あと楽器屋さんの3人で浜松に行って、ピアノ工場でピアノを見て選んで買いました。数日後、浜松からピアノが高岡の教会に来ました。で、高岡の教会も実は礼拝室は2階なんですね。どうやって入れるの、グランドピアノを入れるのかなと思ったらば、クレーン車が来てですね、ピアノをこうクレーン車でこう吊るして2階の母子室から入れたんですね。見事でした。で、教会ではそのピアノの奉献礼拝をしようすることになりました。神様に捧げる礼拝をする。じゃあどんな曲を賛美したらいいだろうかということで、渡辺先生にですね、ちょっと言ったんですね。フォスター先生のキリストの再臨というオラトリオがあるんだけど、まあ全部は無理だから、その序曲をやったらどうでしょうか。でもそれでもう決まって、若い先生に頼んで楽譜をお借りして、で、教会音楽主事にこう見ていただきました。で、この主事、教会音楽主事は京都の音大を卒業されて、ドイツで勉強されて、ドイツで宗教音楽を歌っていた本当のソプラノ歌手の方で、まあ奏楽されてましたけども、見てですね、やはり足踏みオルガンで作曲した曲なので制限があるんですね。このまま演奏してもちょっとなということで、で、その音楽主事はこうしました。ピアノ連弾で、フォーハンズピアノでやることにしました。ピアノのとこに椅子を2つ並べて、もう一人奏楽を担当していた姉妹と2人で、で、もしフォスター先生がグランドピアノでこの曲を作曲していたら、多分こうなったんじゃないかというふうに音域を広げて、で、こう編曲することはしないで広げて、そして2人で弾いたんですね。で、ラルゴで始まるんですね。ゆっくり始まる。その曲を聴いたときに、あのフォスター先生がポツポツと作曲したキリストの再臨の曲、その信仰に裏打ちされた曲が音になったとき、本当に感動しました。静かな曲で始まって、やがて本当に輝かしい勝利の、そういうフレーズになるんですね。キリストの再臨を待ち望んだフォスター先生、その信仰がその曲の中にこう歌われてるんですね。フォスター先生は実は、生涯独身で主に仕えられた先生です。まあ、こういう言葉を使うと失礼ですが、製品の生活を送られた先生、亡くなられた時には持ち物っていうのは足踏みオルガンと、まあ、楽譜と、まあ、本当にちょっとしたもの。この先生、アフリカ系のアメリカ人で、尾花沢ではこう有名人だったそうですけれども、その先生が作曲した キリストの再臨。私たちも普段賛美を捧げてキリストの再臨を待ち望んではありませんか。この世の終わり望んでいる私たちは、教会や様々な集会に参加して、本当にこう休まないで参加して、お互いに信仰を励まし合いたいと思います。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか、と書いてます。互いに励まし合いたいと思います。そして、けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから、主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。今日か明日か、キリストに会いたい、という強い願いを持って、再臨を待ち望むものとなりたいと思います。主イエスよ来てください、マナナタ、アーメン、その言葉を持って、今日お互いに別れていきたいと思いますね。最後にお祈りします。私たちの天の父なる神様、皆を褒めたたえ賛美をいたします。イエス様は私たちの罪のために十字架におかけになり、御血をもって罪の贖いを完全に成し遂げられて、三日目よみがえられて、永遠の命を私たちに与えてくださいます。感謝いたします。それで終わったのではなくて、イエス様は天に帰られて私たちのために場所を備えたならば、再び来られて私たちをそこに迎え入れてくださる方であることを信じて感謝をいたします。私はすぐに来る、盗人のように来ると言われましたが、神を信じない人々にとっては恐怖の約束です。しかし信仰を持っている私たちには力強い勝利の希望の御言葉であります。どうぞこの御言葉をいつもお互いに覚えつつ、主イエスよ来てくださいと互いに信仰を励まし合うことができるようにお願いをいたします。この一週間、私たちまた一人一人の場所に使わされてまいります。どうぞ主が再臨信仰の御言葉を一人一人に持たせて送り出してくださるように、祝福を持って送り出してくださるようにお願いをいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、と、この祝福の御言葉を持って私たちが使わされることができること、感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。